つい先日ね、最寄りの駅前をね、ブラブラとね、散策してたんですけどもね、新しいお店をちょっと発見しましてですね、私ちょっとテンション上がったんですけど、何の店か皆さん想像できますか？私がテンション上がるってね、なかなかないですからね。いつもね、ローテンションで生きてますから。でもどんなんだったら喜ぶかなってね、想像してみるとわかりやすいですよね、私なんてね。まあ、どうせ家系ラーメン屋でしょと。ねえ、そういう話なんだけど、家系ラーメン屋ができてたら、いや、もうちょっとテンション上がってるかもしれないんだけども、残念ながら、家系ラーメンじゃないんですよ。じゃあ何ができたのって。みんなはどう？何が家の近くにお店できたら嬉しいって話なんだけど。いや、意外とね、うちの近くというか、都内で、例えば渋谷とかさ、渋谷、新宿、池袋、まあ、こういうなんかちょっと大きめな駅の周りにはあんまないんじゃないかなと思うんだけど、うちの実家とかのね、近くとかにはあったんだけど、まあ、逆に都市部にはあんまり見かけないかなってお店なんだけど、いや、ちょっとね、テンション上がったんだけどさ、まあ、それがね、何の店かっていうと、シャトレーゼができたんだよね。皆さんご存知ですか？シャトレーゼ。ちょっと安くて美味しいスイーツを売っているシャトレーゼ。ねえ、これはできまして、いや、全くそんなのはできたよなんていうさ、情報を知らなくて。オープンしたらさ、まあ、近所っていうかね、周りのなんか家とかポストとかにさ、シャトレーゼできましたよとかさ、ねえ、なんかチラシ入れてくれればさ、それはみんな行くと思うんだけどさ、そんなチラシも入ってないし、で、渋谷区のなんかニュースサイトとか見ても、シャトレーゼできましたとかのニュースも全然出てないからさ、全く知らなかったんだけど、9月ぐらいなのかな？だから先月とか、先々月ぐらいにできてたっぽいんだよね、シャトレーゼ。ちょっとテンション上がっちゃってね。あんまり俺はね、お店に一人で入るのって得意じゃないのよ、初めての店ってね。まあ、つっても、まあ、シャトレーゼだったら問題ないかなとは思うけど。で、閉店が21時半とかだったんだけど、そのシャトレーゼを見つけた時間が夜の21時だったわけよ。あと30分で閉店ってタイミングで。だから、なんかね、閉店間際に入ってくのもなんか迷惑かななんて思いつつもさ、でもちょっとシャトレーゼ覗きたいじゃんと思ってさ、で、閉店間際だったけどもね、ごめんよーつってやってるーつってさ、入ってってさ、で、中でね、ちょっといろいろ物色したんですけど、シャトレーゼってさ、みんなどう言ってる？最近何が美味しいんだろうね。なんか俺のイメージだとアイスクリームのイメージなの、シャトレーゼって。だから、でもさ、ちょっと寒かったのよね。その日。最近ちょっと寒くなってきたじゃない？なんかさ、ついこの間までね、30度だ何度だっつってたのにさ、ここ最近急に10度だ何度だっつってさ、もう寒いからさ、まあ、アイスっていう気分でもないんだけど、でもシャトレーゼって言うとアイスっていうイメージが俺はあるんだけど。あとはなんだろうね。ケーキとか、まあ、生菓子系よね。シュークリームとかね。まあ、そういうイメージが あるんだけどさ。で、店内。まあ、そんなに広い店舗じゃないんだけどね。大型店じゃなくて、こじんまりとしたね。多分元々の店舗が、多分ケーキ屋さんとかだったところだと思うんだよね。そこの居抜きとかでシャトレーゼ入ったんじゃないかな。居抜きっていうかね。まあ、その設備もちょっと多少使ってんかもしんないけど、あそこのね、立地にシャトレーゼがオープンしまして、いや、これはいいぞと。で、まあ、アイスは寒いから食べないとはいえ、他のケーキもあればシュークリームもあってね、で、他にもワッフルとかさ、あとはなんだろうね、その、おまんじゅう系とかね。なんか、あとパンも売ってたね。だ、なんでも売ってんのよ。狭いっつったらあれだけど、そんな広くもない店内だけども、結構いろんな商品置いてあって。だから、シャトレーゼか。しかも安いんだよね。 普通ね、ああやって洋菓子屋さんっていうのかね、そういうお店ってさ、なんでも高いじゃん。全部が高いじゃん。その、物によって安いとかってもあんまないじゃない。でもシャトレーゼは物によってはね、安いからね、80円とかで売ってるお菓子とかもいっぱいあるからね、それもすごいなぁと思ってさ。でも結構ね、土地代も高いだろうからさ。まあいろいろね、売ってかないといけないんだろうけどなと思うけど。まあそんなんで、ね、近所にシャトレーゼができたっていう、ちょっとテンションの上がるお話でございましてですね。まあ嬉しいよね。なんか、家の近所に新しいお店ができたりとかした時にさ、そのお店が全く知らない店じゃなくて、昔から知ってるね、まあ店だったりとか、やっぱりなんか、こういうお店が近くにあったらいいなーなんていうのがね、できたら嬉しいよねってあるからさ。まあ、あるのよ。そういう、美味しいケーキ屋さんとか、美味しいパン屋さんとか、そういうのはね、本当に俺の住んでる、まあ、エリアの、まあ、最寄りの駅のね、近くにはいくらでもあるんだよ。それこそ食べログでね、なんていうの百名店みたいなさ、そういうのに入ってくるような店いっぱいあるのよ。まあ、いいとこ住んでっからね、私もね、渋谷区のね。だからさ、でもそうじゃないんだよね。それはそれ、シャトレーゼはシャトレーゼなんだよね。やっぱチェーン店の安心感ってあるじゃない。安くて、まあ、品質もいいみたいなさ。で、庶民にも手が届くと。まあ、そういう、やっぱじゃお店ができるとね、テンション上がるな、なんて思って。だからちょっとシャトレーゼこれからね、ちょこちょこと通おうかなと思って。なんか仕事とかさ、して帰るとさ、やっぱ甘いもん食べたくなったりするじゃない？一日疲れてさ。で、そういうのもね、もう今後はシャトレーゼでね、まあ21時半までやってますから、仕事終わるのは20時だからさ。だから、そういうちょっとね、こじゃれたお店はね、閉まっちゃってんだよね、夜になると。でも、シャトレーゼやってるから、21時半まで。だから帰りにケーキも食べられるしね。だから、休みの前の日とかはいいよね。ちょっと甘いもん買い占めて。ねえ、シュークリームとケーキとアイス買って、で、大福買って、ワッフル買って、パン買って、もう全部シャトレーゼフルコースでね、前の日とかは楽しめるもんね。嬉しいなぁと思って。まあそんなね。ちょっと皆さんがシャトレーゼでどんぐらいテンション上がるかのわかんないけども、いや意外と近所にできたら嬉しいよ。うん、行く行かないは別としてよね。まあそんな、ね、ちょっとシャトレーゼができてウキウキしてるね。そんなおじさんなんですけどもね。まあ私甘いもんがほんと好きでね、甘いもんに目がないわけなんですよ。まあだからこそね、シャトレーゼ嬉しいなというところで、ね。まあそんなワクワクウキウキおじさんがね、今日もね、ちょっとラジオの方やっていきたいと思いますんでね。まあよかったら最後までね、聞いていただけたらと思います。それでは今日もやっていきたいと思います。パルナイトーの童貞ネット、アットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジーパーソナリティのパルナイトーです。こんばんは、というわけでね、いやシャトレーゼ嬉しいなと思ってね、ほんと。だからね、今10月だけどもさ、まあ11月になったら誕生日あるしね、で12月になったらクリスマスがあるじゃない。でケーキが必要なんだやっぱり。で仕事の帰りにケーキ買おうと思うと、やっぱりスーパーに行ってケーキ買うか。でも、ああいうケーキはそんなに美味しくないしさ。じゃあ、成城石井で買うっつって。まあ、美味しいんだけどね、成城石井のケーキね。だけど、やっぱりその、作って、なんかまだふわふわしている感じのケーキが食べたいじゃん。 そうなると多分今年の誕生日はね、シャトレーゼだね俺はね、シャトレーゼでお祝いしちゃう。でクリスマスもシャトレーゼでお祝いしちゃう気がするわ。ホールケーキ買っちゃうかもしんないもんね。シャインマスカットが乗ったようなホールケーキ買っちゃうかもしんない。豪華だね。こういうのもね楽しみたいですね。まあそんな、まあシャトレーゼの話してもしょうがないんですけどもね。まあなんかでもシャトレーゼの、まだすんのシャトレーゼの話するんで少し。なんか人気ランキングみたいなのあってさ。でそれ見てたらやっぱりアイスとかさ、ケーキ、でどら焼きとかもいいらしいね。しかも安いんだよどら焼き、130円ぐらいなの。まあ普通にさ、まあコンビニとかで売ってるねどら焼きと変わんない値段かもしんないけどね、こっちはもっとこだわってますからね、コンビニとは違いますから。まあそれとかね、ヨーグルト、ラスク、なんでもあるね。うまそうだな。本当に、なんかあとたまにはなんかね、あれだな、アップルパイとかもね食べたいよね。シャトレーゼちょっとね、まあ、キリがないと思うんですけどもね、私ちょっと通ってね、店員さんに覚えられるぐらいねシャトレーゼ通おうかなと思っておりますけどもね、甘党のおじさん来たわよっつってね、ちょっと指さされるぐらいにはなりたいなと思っております。まあ、そんなね、今週でございますけども、皆さんいかがお過ごしだったでしょうかなんていうねお話でございまして、私はねえ、何してたんでしょうかねこの一週間ね。ほんと一週間って早いよね。なんか日に日にね、年々だね、年々思ってくるねこの一週間のスピード感。なんだろうね、だ仕事とかもさ、あ今日ちょっと仕事の話するんだけど、しちゃおうか先にね。仕事を、何の仕事してんのとかさ、どこで仕事してんのとかってあるじゃない？私ね、パル内藤が。で、まあ、これ言ってきませんでした。ここ最近。で、それはなんでかっていうと、まあ、バレるとね、ちょっとめんどくさいことがあるのよ、いろいろ。過去に、パルナイトがね、どこで働いてるとかっていうのがバレて、それが、まあ、ちょっとクソリスナーがね、いたんですよ。そういうのをね。なんか名探偵的なね、クソリスナーがいて、で、その人とかが、まあまあ、調べて、で、バレて、いろいろとね。したらそっから、まあ、俺が働いているところに、まあその話がなんか行きね、まあ、Google のね、そのお店のなんかレビューみたいなところにね、ドーテネット聞いてますみたいなさ、コメントをさ載せてるやつがいたりとかしてさ、でそうしたらさ言われんのよ、なんかラジオとかやってんのつってね、内藤くんラジオとかやってんのみたいな。いや、なんだかよくわかんないっす、みたいな。話でも実害が出たのよ。完全に。働いている職場で、もうそういう、ね、俺が何かやってるっていうのがバレて、そんで、俺よくわかんないっすなんて言ってたんだけど、裏では、お店の店長とかも、YouTube のアーカイブとか聞いて、あ、ちょっと、聞いたわ、みたいな。実は聞いてたわみたいな話とかもあったりとかして、もう嫌だったのよ俺は、実害が起きるのがね。だからできる限りバレないように、バレないようにと。だからね、結構今までずっといろんな仕事やってきたけど、その都度ね、俺こんな仕事してるんだとかね、どこどこで働いてるんだとかね、そういう東京都のどこどこのあたりで働いてるんだよとかさ、そういう話はしてきたんだけど、そういう実害があってしなくなっちゃったの私。だけどまあしてもいいのかなと思って、その追跡されないレベルであればね。だからちょっとずつね、小出しですけどもね、お話ししていこうかなと思って。やっぱもうね、話せないのはしんどいよ。 いろいろと隠してるわけじゃないけど、なんかね、もっと別にオープンにしてもいい部分はあるじゃない？だから、ちょっとね、今後、少しずつでもね、今の仕事について、話せるところはね、ちょっと話していこうかなって思ってるんですけど、まあ、そんなわけで、今働いてる職場、ね、どのエリアなんですかなんて話はね、ありますけどもね、私働いてるところは新宿でございます。ねえ、もう初っ端からもうね、エリアを言ってくっていうね、このスタイル。今新宿なのよ。そう、だから新宿、まあ、うちからね、うちの最寄りの駅はさ、小田急線も通ってるし、地下鉄のね、メトロの千代田線も通ってるの。だから新宿まではさ、小田急線でね、乗れば、一発で出れるんで。だから、でまあまあ、結構みんなね、察しのいい人は気づいてた人もいると思うのよ。だって、俺この1年ぐらいの中で、結構新宿率高かったのよ。新宿に、なんか、関わってくるような、お店だったりとか、も多かったと思うんだけど。それは新宿に仕事のね、職場があるからなんだよね。それは新宿率高くなるよ。ねえ。ねえ、渋谷率が落ちてるのは、渋谷まで歩かないといけないからね。渋谷まで20分、25分かかるからさ。だったら最寄りの駅からね、新宿まで出ちゃった方が。で、定期券もあるしね。だから、新宿率高くなるんだけど。でちなみに、その前の仕事。その新宿の前だね。うん、今の仕事になる前の、1年間ぐらい、まあ、よくわかんない仕事したんだけど、個人事業主としてね、なんか受け負いでやってた仕事があるんだけど。これはですね、上野です。ねえ、上野なんですよ。だから、秋葉原とかね、上野とかね、あっちの方での、なんかお店に行くみたいなことが多かったんだよね。だから家系ラーメンの話もそう。王道屋っていうね、家系ラーメンが、末広町とかのあたりかなに、家系東京っていうね、家系ラーメンの店を出したんだけども。もうその時もオープンの日とかにね、並びに行ったっていうのはそう。俺が上野に住んでたから、上野で働いてたからなんだよね。うん。まあ、その辺もなんか紐解いていくと、まあそうだよな、みたいなね。うん、上野だよな、みたいな。上野か秋葉原とかその辺で働いてたんだろうな、っていうのは、去年の放送を聞いてると、ちょっとわかるかなっていう。で、今年の放送を聞いてた人は、また振り返ってみると、あ、まあ、新宿、うん、言われてみれば新宿率高かったな、みたいなね。まあ、そんな話なんですけどね。まあ、そんなね、まあ、今週はちょっとエリアの話ぐらいでね、とどめておいた方がいいかもしれませんけども。まあ、そんな話なんですよ。で、なんでね、まあ、新宿で働いてるんですよなんて話したのかっていうと、私ね、行きつけのお店がね、欲しいなって、最近思ってるんですよ。で、これはね、先週ちょっと話出たんだけど、婚活パーティーにね、先週はちょっと参加したりとかしたんだけど、まあ、いい結果にはならなかったんですよ。ね、それで、もう今後どうしていこうかなと、出会いについてね。で、そこで、やっぱり婚活パーティーとかではなくて、行きつけのバーとかを作って、そこで、マスターとかにね、なんか、ちょっと間に入ってもらって。で、紹介してもらうっていう、そんなのが一番いいんじゃねえかな、なんていうのが、まあありましてですね。まあ友人からも言われるんですよ。ね、そういうなんか行きつけの店とか作って、そこでね、マスターとかに紹介してもらうとかっていうのが、いいんじゃないみたいな話。これはね、一人じゃなくて、二人ぐらいに言われて。一人でも二人でも変わんねえよって話なんだけど。言われるわけ。男の友達にも女の友達も言われるわけですよ。ねえ、まあ、それがもうね、もう二人っていうね、もう本当にもう少ない、 ね、人たちからかもしんないですけども。でもまあ言われたわけ。だから、行きつけの店っていうのをね、やっぱり作りたいなと思った時に、どのエリアで作りゃいいんだいっていう話なわけよ。そこで出てくるのが新宿。ね、やっぱり職場の近くだったりとか、まあ帰りに寄れる場所って考えると、まあ新宿で働いてるんだったら新宿でね、なんか行きつけの店作るのもいいのかなとかって思ったりとかして。とか、あとはまあもちろん渋谷もね、住んでるところ渋谷でまあ歩いては行けるから、渋谷でね、なんか店探すのもいいかなとか思ったりとかするんだけど。でもさっきみたいに、シャトレーゼみたいにさ、近所にさ、いいお店なんていっぱいあるのよ。だけど、ちょっとうちの近くって、物価が高くて、物価が高いっつうか、近所が高級住宅街なんだよね、結構ね。その中で俺はなんか本当に、ね、鳥小屋みたいなところに住んでるから安いんだけど、でも普通に住んだらめっちゃ高いところなわけよ。なんか奇跡が起こって今このね、金額でね、住めてるけども、本来、まあ普通はこの辺住めないんだよね。ぐらい高いエリアなのよ。だからお店とか行っても高いのよ。この辺って。だからあんまり手出せてなかったんだけど、近所にはいっぱい本当にいい店があるわけ。本当に雑誌とかに特集されて載るような店ばっかりなわけよ。だから、近所で、まあちょっと割高だけど、うん、近所とか通えるしね、うん、家近いしとかなんかいろいろ言えるしさ、そういうので、まあ、近所の店を開拓していくのもいいなってのはあるし、であとはその最寄りの駅から出ている電車の沿線上だよね、まあ千代田線さっきね出てるっつったんだけど、地下鉄のねメトロの千代田線沿線でもいいし、で小田急線。小田急線は結局うちの最寄りから新宿までは定期券があるのよ。だからその間で降りる分にはね、お金かからないから、だからその間でね、なんかいい駅があればそこに降りてね、でそこでなんかいいお店を探してとかね、そういうのも一つかななんて思ったりとかしたんだけど、でどこがいいんだろうなーなんて思って、で難しいよね、行きつけの店を作るってさ、その一番難しいのは店選びだと思うのよ。行きつけの店自体は店さえ選べればやり方は多分そんなね、異常な行動しなくても行きつけの店って多分作れると思ってて、で、これはまたもちろんね、俺の机上の空論だから、ね、YouTube は、つってさ、YouTube でね、バズるには、毎日夜ね、19時にね、10分ぐらいの動画を毎日投稿するんだ、みたいなさ、そういう理論と一緒でさ、行きつけの店の作り方は、みたいな、あるんだけどさ、まあ、週に、最初だけね、週に3回、4回、行って、で、できる限り時間も同じ時間。で、少し多めにね、注文するみたいな。そんで、あの人毎日来るね、この時間来るね、みたいな、最近みたいな。で、注文してく内容も一緒だね、みたいなさ。そんで、それが、ね、一週間で3回、4回なってさ。で、次の週もね、3回、4回なって。そしたらさすがに覚えられると思うのよね。で、そっから先は、1週間に1回とか、2週間に1回とかにしても、もう顔覚えられてるから。だから、まあ、行きつけっちゃ行きつけになると。そういう理論よ。まあ、もちろん、そこでの間でね、コミュニケーションとか取れれば一番いいですよ。ねえ、いつもこれ頼んでるけど、好きなんですかみたいな話とかね。まあ、向こうからしてくんないと喋れませんけどもね。でもまあこっちからね、いつもこれ頼んでるけど、これ美味しいですね、みたいなさ、話してね、あ、実はね、お店のこだわりの一品なんですよ、みたいな 話からのなんか広がってくんでしょ？わかりませんけども。ね、行きつけの店できたことないんでね。あ、まあでもあるんだよ。過去にちゃんとその店員さんに覚えられたことっていうのは過去に一回だけあって。まあ一回だけってもっとあるんだろうけど、そのコミュニケーションがあるかないかの覚えられ方。例えばね、近所のコンビニとかだったら認識とかされてると思うんだよね。ね、あの、いつものね、あのメガネの店員、あ、メガネのなんか客来たぞみたいなさ。そんなことでね、思われてると思うんだけど。でもちゃんと、お互いに喋ったりとかさ。そういう認識してもらっての行きつけの店っていうのは、過去に一回だけあって、これは俺がね、24とか、25とか、そのぐらいの時に、まあ、一番俺がバリバリ働いて、ね、バリバリ稼いでいた頃、あの、ネット通販の会社でバリバリやってた頃があるんだけど、私もね。で、独立する前の会社なんだけど、俺が。で、そこん時は、それなりにお金もらってたからさ、若い割にはね。24、5で、ねえ、まあまあ、お金ある程度もらってれば、今よりね、全然もらってるからさ。そうするとさ、お昼ご飯とかもさ、ちょっと、ねえ、まあ豪華になるというか、あんまりそのお金を気にしないでご飯食べるというか、なるんだよね。で、そんな24歳ぐらいの若造が、毎日ランチで、1500円ぐらいのランチを食べてるってなかなかないんだよね。やっぱサラリーマンだってさ、ねえ、ランチなんて、まあワンコインで行けたらいいけど、まあさすがにね、都内でそれは難しいから、まあ700、800円。800円高いな、みたいな。700円とか600円ぐらいで済んだらいいな、みたいなさ。そういうこと、ところじゃない？ランチさ。でもね、24、5のね、若造がさ、毎日1500円ぐらいのランチを食べに来てるわけよ。まあ、その店美味しくてね、すごくね。で、それ食べた後にさ、コーヒーまで頼んじゃってさ。もうだから下手したら2000円ぐらい行く日もあるんだよね、お昼でさ。そんな、やつだからさ。ちょっとなんか店員さんと、ね、顔見知りになってきて。まあ、俺も一人だけでね、通ってるわけじゃなくて、他にの同僚とね、うん、一緒に、二人で行ったりとかして。そういうのもあったからっていうのもあるんだろうけど。ね、話しかけやすい雰囲気もあったんだろうけどね。そうやって二人で行ってるから。で、それでね、で、どんな仕事してんですかとかって聞かれたりとかさ。そういうのもあって。ねえ、そりゃそうだよね。毎日1500円ぐらいお昼に使ってるやつがさ、ね、若いのに、ね、どんな仕事してんだよ、この人たちって。なるよね。しかもだって、今の、まあ今ね、それ最低賃金とかもちょっと上がってきたしね。もらってる人はもらってるんだろうけど、だって今からね、15年以上前でさ、若くてさ、みたいな。で、毎日ね、なんかいいもん食ってる。いいもんじゃわかんないけど、それなりのね、値段するものをランチで食ってると。おばさまがね、食べるようなね、ランチ食ってると。まあそんな、まあそんなね、生活あって、ちょっと行きつけの店みたいにできたことあったんだよね。で、そんなところが最後なんで、俺の行きつけの店の。だからもう15年以上行きつけの店ができてないのよ。なので、作りたいと。まあ、できたら、そこからなんか出会いとかもあったらいいなと思ってるんで。じゃあ、ねえ、まあ、エリアは、さっき言った通りね、渋谷、新宿、近所、で、あとは、電車の沿線上、どこかね、その辺がいいんじゃないかななんて思いつつ、じゃあ、お店はどうするのと。お店は、俺ん中ではバーがいいんだよね。でも、お酒飲むと、俺、次の日動けなくなっちゃうんだよなって思うと、バーっていうのもちょっと違うのかなって思ったりとかもするし、あと、お酒の種類もさ、別にカクテルとかが飲みたいかっていうとそういうわけでもないし。で、思うと、一番今飲みたい、ね、アルコールって何っていうと、 まあ、日本酒とかもいいんだけど、でも、まあ、ウイスキーとかもいいんだけど、まあ、レモンサワーはいいよね、と思って。あの、次の日俺残んないしね、レモンサワーだと。美味しいし、残らないし、まあ、レモンサワー好きかな、っていうところで。だから、こだわりのレモンサワーを提供しているバー、だったら、毎日通ってもいいかなとは思うのよね。まあでも難しいよなと思うのよ。バーとかって。もうコミュニティが出来上がってるじゃない。で、そこに入っていかないといけないからさ、ちょっとなと思って。しかも少し世間話しないといけないわけでしょ、周りの人たちとも。で、どんな仕事してんですかとかさ、趣味なんですかとかなんか言われんでしょ。ね、婚活かみたいになっちゃうでしょ。でもさ、でも、まあ、それもね、耐えないといけないんだろうけど。で、マスターとね、たわいもない話したりとかもするんだろうけど。でもやっぱり、好きなお酒、好きな食べ物とかが置いてある場所じゃないと、その話でね、あの、盛り上がれないとさ、またそれもね、まあ、つまんないと思うんで。あんまり興味のないね、カクテルとか飲んでもさ、まあ、美味しいけどね、カクテルもね。でも、一番好きなお酒は何って言ったら、まあね、日本酒か、レモンサワーかですから。そしたらレモンサワーのお店がね、あったら、まあ、そこ通いたいなとかね、思ったりはするわけ。でもバーはなんかちょっとハードル高えなっていう気持ちもあって、そうすると次どこかなと思って、ね、まあ、行きつけの店ができりゃ、まあ、まずそこがね、第一歩かなと思って。最終的にはバーだよ。でも最初からバーは難しいぞと、ちょっと段階踏んでこうと。さっきみたいにね、ちょっと お昼ランチとかでね、行くような店で行きつけができればいいんだけど、今は俺マクドナルドだからさ、お金もあんまないからさ、マクドナルドしか行けないからね、お昼ね。マックじゃなかなか行きつけの店にはなれないさ、いつものつって出てこないじゃないねえ。お前いつものってあれかつって、あのアイスティーとチキンナゲットかつってね、バーベキューソースでいいんだよなみたいなね、そういう話になっちゃうから、ちょっとなと思って。だからまあちょっとお昼ご飯はね置いといて、まあ晩ご飯とかね、ちょっと夜仕事終わった後ゆっくりできるところとか、そういうので行きつけできたらね、バーじゃなくてもいいかなと思うと、カフェとか。もう悪くないかなと思うわけ。行きつけのカフェがあるっていいよね。そんな大人になりたかったもん俺は。行きつけのバー、行きつけのカフェ、ねえ、こういうのができたらすごいいいなと思って。だから行きつけのカフェかーと思って。まあ仕事終わって、まあ職場もそんな遠くなくね、だから新宿あたりでカフェとかいいとこないかなーなんて思って。でも普通のさ、そのチェーン店とか、ね、スタバだ、ね、まあ、エクセルシオールだ、ドトールだ、ね、なんかいろいろありますけど、チェーン店じゃダメだよね、と思って。あんまりなんか、憧れる、ね、行きつけのカフェ感はないからさ。そうすると、なんか、おしゃれなカフェ、おしゃれなカフェで行きつけってのもなんか難しいなってちょっと思っちゃって。で、そうなると、おしゃれじゃないカフェ、おしゃれじゃないカフェって言ったらまたあれだけど、ちょっと古い感じの、古き良き日本のカフェ、いわゆる純喫茶ってやつ。ここで馴染みになれたらすごいいいんじゃねえかなと。行きつけの店がね、ここ俺の行きつけの店なんだよつって、それが純喫茶だったらどう？悪くないよねと思って。だから純喫茶ねえかなと思って。で、新宿で純喫茶みたいなさ、いろいろ調べて。で、あるにはあるのよ。そういう店は。で、結構有名なお店もあるみたいで、やっぱりね、昔からやってる、まあ、昭和からやってるかどうかわかんないけど、まあ、平成の最初の頃からとかね、まあ、昭和の終わり頃からとかやってる店も結構あるみたいで。で、一個は、タイムスっていうね。タイムスっていう、 喫茶店があって、ここをちょっと雰囲気良さそうなのよ。ただ、悲しい点は、店内が完全に喫煙家なんだよね。別に俺タバコ嫌いとかそういうのもないけど、嫌悪感があるかってそうでもないんだけど、でも、まあ、黙々だったらやだなと思うし、服も臭くなるじゃん。だから、ちょっとタイムス、行ってみたいけど、通えるかっていうと、ちょっとどうかなっていうのもあって。で、もう一個他にいいななんて思った喫茶店があって、これ、結構知ってる人もいるかもしんないけど、新宿駅の中にあるんだけど、地下1階ぐらいのところあるんだけど、ベルクっていう喫茶店があって。で、ここはね、なんか結構リーズナブルな喫茶店なんだけど、ただ、あんまゆっくりできるタイプじゃないんだよね。スタンディングのカフェみたいな感じなのかな。はい。ちょっと怖くて入れなかったんだけど、周りのね、外から見てさ、どんな感じなんだろうって見に行ったんだけど、でもなんかちょっと入りづらいは入りづらかったね。スタンディングでカフェはちょっとね、だからサクッと食べてサクッて出るんだったらいいんだけど、ゆっくりしたいじゃんみたいな。そう考えるとちょっと俺のねコンセプトとは違ってくるなと思ってさ。だったらさっきのねタバコいっぱい黙々かもしんないけどタイムスって方がね全然いいしさ。で、純喫茶ってさ、そのコーヒーもね、そうだけど、食事もね、やっぱ楽しみたいじゃんっていうのあってさ。で、このタイムスはね、そのタバコ問題があるんだけど、それさえなければね、すごく良くて。やっぱり純喫茶って言うとさ、ナポリタンなんだよね。その、古き良き昔の喫茶店ってナポリタンが絶対あるのよ。ね、ミートソースじゃないよ。ナポリタンね。ケチャップの味のさ。別にそんな好きじゃないんだけど、俺。ね。別にナポリタンが好きかって言うとそうではないんだけど、ただ、純喫茶で出るナポリタン。あれは、また違うんだよね。なんか一味違うじゃん。いわゆる、なんで、コンビニでね、買う、パスタでナポリタン食べたいかつそういうわけでもないし、日常的にね、どっかパスタ屋さん入った時にねナポリタン食べたいかって食べないんだけど、でも純喫茶行ったらナポリタン食べたくなるみたいなのあるじゃん、気持ちがね。だからさ、そういうのもねいいなと思って、だからちょっと憧れるよね。純喫茶行ってね、マスターいつものつってで、ナポリタンとコーヒー出てくるみたいなさ、これかなと思ってね、行き着くところの、俺のね、うん、俺の理想的な、ちょっと行きつけの店。まあ、その形が一番かっこいいのかなと思ってさ。で、そんなのをちょっと夢描きながらね、いろいろと私の新宿のね、街を徘徊して、結構歩いて俺もね、二日三日間、ね、なんかねえかなつってね、新宿三丁目の方まで行ってで、なんかいろいろぐるぐる回ってね、賑わってんなーと思って、賑わってっけどどの店も入りづれえなーと思ってね。でなんかバーにも入れなければね、喫茶店にも入れず、どうしたらいいんだろうかと、これじゃ行きつけの店できねえぞと思って。で、そう、他にもね一個入りたい店あったのよ。新宿三丁目にあったんだけど、パフェの店があって。甘い、チョコレートパフェとかね、パフェのお店が、専門店があって、北海道とかだとさ、夜パフェ食べるんだよね。締めでさ、締めパフェみたいなのあるわけ。夜パフェみたいなの。それの夜パフェの専門店が新宿三丁目にあって、俺ね、冒頭でもちょっとお話しましたけど、ね、シャトレーゼの話しましたけど、甘いもん好きなわけよ。だから、通うってなった時に、やっぱりね、美味しいもの、好きなものがある店がいいなって考えると、ね、パフェの専門店とかだったらね、 まあ、そこでお茶もできてパフェも食べられるんだったら、いいじゃん？好きだし。でもまあでも週に2、3回それ通ったらもうちょっと糖尿が怖えなと思うんだけど、でもパフェ食いてえなと思って。したらなんか雑居ビルの3階だか5階とかに入ってる店で、そんなところはちょっと入りづれえぞと思って。ねえ、で入ってみたらね、なんか女性の客しかいないとかになるじゃん、どうせさ。そん中はね、おじさんが一人入ってってもさ、もうさ、震えちゃうからさ。パフェの店もな、ちょっと行けねえな、みたいなことでさ。で、ブラブラしてさ、ずーっと。で、ね、今日もあんまりなんか、いい店ね、見つけられず、そして、ね、どこにも入れず、帰るみたいなね。そんな日が続きましたけど、いや、さすがに、どっかしら入んないとなと思って。で、やっぱりじゃあ純喫茶から始めようかなと思ってさ。で、純喫茶で、じゃあどこが一番ね、入りやすいかななんて思った時に、あの、一個いい店があってさ。あの、新宿にね、24時間やってるね、喫茶店があるのよ。このご時世なかなかね、24時間やってる喫茶店とかって、ね、もうなくなってきちゃってると思うけど、まだあってさ、今年の5月ぐらいからかな、また24時間営業始めました、みたいな、再開しました、みたいな、なってて。で、24時間やってる、コーヒー屋さんがですね、コーヒー貴族、エジンバラっていうね、店なの。これ新宿3丁目にあるんだけど。で、もう名前の通りですよ。コーヒー貴族だからね、貴族が飲むようなコーヒーを売ってるんですよ。もう一杯いくらですかと、もう1000円2000円3000円と、ね、貴族が飲むコーヒーなんだから当たり前っつってさ、そんななんだけど、もうここやっぱりでもね、2022年ね、食べログのね、100名店の喫茶店ランキング入ってるからね。だからまあ歴史もあれば、ねえ、そうやって、今の現代でもね、評価されるいい店ということでね。じゃあぜひちょっとね、こういう24時間営業のね、貴族の飲むコーヒーなんてなかなか体感したことないからさ。ちょっとそこで行ってね、で、あわよくば、行きつけの店にね、できればなと思って。で、行ってきたんですけど、行きつけには多分できないわ。店が広すぎる。うん。入ったら結構フロア広くて、ここで認識されるのはちょっと無理だろうなと思って。だから、店選びって難しいなと思って。本当に。だから席数が20席いないぐらいの店じゃないと、多分、認識してもらえないじゃん。それ以上多かった。100人とか入るような店だったらさ。まあね、このエジンバラがどんだけのね、席数だったかわかんないけど、まあ50人は楽に入る。50じゃない、やっぱ100ぐらい入るよね。結構広かったから。なので、その辺がね、もう馴染みにはちょっとなるのは難しいなと思いつつも、まあちょっとじゃあコーヒー貴族をね、満喫しようかなと思って。今後のね、私の、その純喫茶攻略をね、の第一歩ですか、足がかりですからね、これがね。だから少しでも体験していこうかなと思って、で店入って、で1名ですつって、で入ってって、じゃあ禁煙喫煙どちらですかつって、ね、じゃあ禁煙でお願いしますって、そっち入ってって、で座ってさ、さメニューとかね、お水とか持ってきてくれて、じゃあ決まったらね、お呼びくださいつって、わかりましたつって、じゃあちょっと水飲もうかなと思ってね、水飲んだの。水が軽きくせえんだよね。軽きくせえと思って。大丈夫かなと思って。水が美味しくない店で美味しいコーヒーなんて出てくんのかなとか思ってさ。なかなかないよ。うちの蛇口から出る水の方が美味しかったもんね。その喫茶店で出るね、水は。カルキの匂いがすごかったからね。大丈夫かななんて思ってさ。あとなんか、やっぱり24時間営業だからさ、ずーっと居座っちゃう人がいるんだろうね。で、その対策として、3時間ごとに注文取りますよっ ていうのがもう最初にアナウンスされる。うん、3時間ごとにご注文取りますんで、みたいな。先に言われるからさ。わかりました。で、まあ、そんな長いしないからね、別に私もね。体験入店だからさ。で、そんなんでさ、で、メニュー見て。で、一応コーヒーは、まあ、アイスコーヒーとかホットコーヒーとかもあるんだけど、やっぱ貴族の名前がついてる方がいいかなと思って。貴族ブレンド。ホットコーヒーでね、一杯1000円です。まあ結構するよね。やっぱ純喫茶ってするよね。そんなさ、ね、ドトールとかベローチェじゃないんだよと思って。まあスタバだってね、普通にアイスコーヒーとか頼んだってね、300円だ、350円だ、そんなもんですよ。いやでも、ね、3倍海洋券ですよ、ここはね。やっぱり貴族だから。な、貴族ブレンド1000円。でもね、他のコーヒーにしても、一番安いのでも900円とかだよ。確か、アイスコーヒーとかで900円とかなのかな。貴族ブレンドで1000円だけど、だから変わんないのよ。もう大概1000円以上。コーヒーは1杯。1杯だからね。これ飲み放題じゃないからね。なくなったら追加してくれるとかじゃないからね。でもまあ貴族だし、純喫茶だしと思ってね。で、変にさ、バーに行って飲んだこと考えたらさ、ねえ、バーなんて、まあ同じように一杯やっぱり、700-800円、1000円ね、普通にするわけじゃない。もっとそれをするかもしれない。1200円とかするでしょ。そう考えたらコーヒーなんてね、その何杯も飲むもんでもないからね、一杯で、ね、ちょっとゆっくり、ね、時間を過ごすという。まあそういうもんですから。で、そんなんで、貴族ブレンドと、あと、まあ仕事終わりでね、お腹空いてたんで、食事もしたいなと。で、食事を見ると、これね、コーヒー貴族エジンバラの、まあ唯一の欠点、ね、ダメだったところは、ナポリタンがない。まあこれだね、ほんとね。ナポリタンさえあったら最強なんだけどなと思ったんだけど、ナポリタンはなくて、でもなぜかもっと手の込んだポテトグラタンってなんだよね。ポテトグラタンをさ、オーブンで焼いてるかどうかわかんないけども、でもね、それ作ってる方が大変じゃねえと思うんだけどさ。でもポテトグラタンとかあって、あとはもちろんサンドイッチとかね、トーストとかあったりするんだけど、でもまあサンドイッチだとちょっと軽すぎるなと思って、じゃあポテトグラタンにしようと思って、ポテトグラタンで、でそれ頼むとサラダとトーストがついてくんのよ。だからね、いいなと思って、で値段もお手頃880円。ね、コーヒーより安いからね、ポテトグラタンね。しっかりとね、そのサラダとトーストもついてんのよ、808円だからね。まあお得なセットということで、で、一応そのコーヒー、まあ、ポテトグラタンね、とかそういう食事を頼んだ人は、セットでね、コーヒー頼むと、お値引き150円引きされんのよ。だからコーヒー1000円、ポテトグラタン880円で合計1808円なところ、割引ね、セットの価格でマイナス150円で1730円ね、こちらで貴族の生活が、送れるというね、ことでございまして、いいよ、いつ行ったって貴族なんだから、24時間、いつでも行けんだから。もちろんモーニングとかもやってるからね、モーニングセットとかもあったりするんだけど、モーニングセット980円とかかな、うん、そういうのでモーニングね、楽しめますからね。まあ、そんなんで貴族のね、朝を感じてもいいし、貴族の夜を感じてもいいと、そんなものがね、新宿の三丁目にありましたってことでね、で行って、で注文してさ、したらなんかカップだけ先に持ってきて、そのコーヒー入れるカップ、普通さ、コーヒー入れて持ってくるじゃん。ね、お待たせしましたーってさ、美味しい香りをね、漂わせてさ、で、貴族ブレンド持ってきてくれるわけじゃない、本当は。でもじゃなくて、カップだけ先に来んのよ。コーヒーカップだけ。で、なんじゃろうかと思って。空っぽなんだよ、中身。したら、 その後、少し経ってから、コーヒーの入れ方っていろんなのあるじゃない？ドリップで入れたりとか、サイフォンで入れたりとか、いろいろあると思うんだけど。で、ここの、エジンバラに関してはサイフォンなのね。コーヒーの入れ方が。サイフォンってさ、なんか理科の実験とかで使うようなさ、なんかああいうやつで作るやつね。よくわかんないかもしんないけど。ね、ああいうのでなんかさ、ビーカーみたいなやつが逆さまになってるようなやつ、なんかあんなあるじゃない。ああいうのでさ、なんかお湯をね、お湯とかコーヒーとかがなんか、行ったり来たりとかしてね、なんかできるやつなんだけどさ。サイフォン式みたいなんでね、作ったりとかするらしいんですが、で、そのサイフォンで作ったコーヒーをその席まで持ってきて、そのサイフォンの入れ物から直接、先に置いといたね、カップの方に注いでくれるみたいな感じなの。だからそのドリップだったらね、そのコーヒーカップの上にね、そのドリップのやつを置いて、で、お湯でかけてさ、で、蒸らしてやって、入れて、それ持ってくるんだろうけど、ドリップじゃなくてサイフォン式だから、サイフォンで入れて、それをそのまま持ってきて、それを、ついでくれるっていうね、感じで。しかも、そのなんか、大量に、コーヒー入れて、それを持ってくるんじゃなくて、一人サイズのサイフォンなのよ、それ。ちっちゃいサイフォンの機器があって、それでコーヒー入れてくれんのよ。だから俺のためだけに、サイフォンでコーヒー入れてくれてるっていうね。それは貴族だわ、と。ね、それは1000円するよ、一杯ね、と思って。で、それ入れてもらって。で、ちょっとコーヒー飲んで。まあ、美味しいですよ。でも味わかんないよね。コーヒーの良し悪しってさ、そんなわかんなくて。で、家系ラーメンのスープの良し悪しはわかるんだけどね、コーヒーはわかんないよ。まあもちろん美味しい美味しくないとかいい匂いとかはあるじゃない？あとなんか、口の中で残る感じとかさ、さっぱりしてるとかさ、酸っぱいとかさ、苦いとかいろいろあると思うんだけど。まあでも飲みやすいね、やっぱりブレンドされてる貴族のね、コーヒーだったんで。まあ、美味しくいただいて。で、まあ、その後もね、サラダが来て、トーストが来て、ね、ポテトグラタンが来てと。で、それ食べてさ。で、なんか、ポテトグラタンはね、味付けが少しなんかピザトーストみたいな味付けのね、グラタンだったね。輪切りの、ピーマンが入ってたりとか、ちょっとそこにね、ちょっと、ピザトーストのなんか、ソースっていうの。ケチャップみたいなね。ああいうピザソースが、ちょっと入ってたりとかして。なんか、ピザトーストみたいな味のグラタンだなと思って。美味しいなと思って。で、そんなんで、食事して、お茶飲みながら、ね、ゆっくりしようと。別にね、行きつけの店にもできるかどうかわかんないし、認識されるかわかんないしね、店員さんにね。だからまあ普通にゆっくり過ごそうと思って。で、まあ何したかっていうと、まあいつも通りね、ワンピース。ワンピースのね、また無料期間がまた迫ってきてるから、無料で読めるね、期間がさ。今多分522話ぐらいまでがね、今無料公開中なのよ。だからこれ消化しなくちゃいけないと思って。で、貴族のね、気分に浸りながらね、うん、俺も天竜人の気分で、それでもうワンピースをね、ひたすら読んでさ。で、結構まあ、時間も来たから。まあ、3時間もいないよ、もちろんね。1時間ぐらいかな。いたんだけど。いや、もういいわ、と思ってね。で、もう帰ろうと思って。で、ね、貴族の気分ありがとうございました、と思って。で、お会計してさ、帰るんだけど。結構人が並んでんのよ。もう満席なの。俺行ったの、いつだ？も、うん、金曜日かな？金曜日の夜とかに行ったんだよ。しかも21時ぐらいだよ、多分ね。なのに、居酒屋がね、満員だったらわかるよ。でもさ、 その24時間やってる喫茶店が満席でさ、しかも並びができてるってすごいなと思って。まあ、そんなね、エリアもあるんだなと思って。だからね、ちょっと、まあ、でも、何かあった時に、まあ、終電逃しちゃったりとかっていうのもね、新宿だったらあり得るしさ、あとは夜遅く、飲んだ後に一杯コーヒー飲みたいねとかなった時には、もうこのエジンバラ行ったら、まあコーヒー一杯高いけどもね。まあ1000円とかしちゃうけども、でもゆっくりとね、談笑するにはいい雰囲気のね、あのお店だったんで。で、食事もね、美味しかったんでね。まあまた、割引のクーポンももらったんで、100円引きのクーポンももらったんでね、帰りに。だからまた行こうかななんて思ってますけどもね。でもやっぱり、こうやってね、今回そのコーヒー貴族エジンバラ行ってきたけど、さっき言ったような他のね、お店、タイムスとかベルクとかね、そういう、ちょっと、いいコーヒー屋さん、ね、喫茶店っていうのもまだあるわけよ、新宿には。そうするとさ、そっち行きたいじゃん。で、それやってるとさ、結局コーヒー屋巡り、喫茶店巡りになっちゃって、同じ店何回も行くっていうことしないんだよね。新しい喫茶店を探し求めて3000人になっちゃうんだよね。だからさ、俺、行きつけの店できないんだよねと思って。同じ店行くのもいいんだろうけど、やっぱりなんか他にもあるじゃんって。ね、他にもいろんな店行きたいじゃんなっちゃうと、ラーメン屋も一緒でさ、俺同じ店あんま行かないんだよね。行ったことない店を行きたいってなって、もちろん何回も行ってる店もあるよ。末広屋とかね、杉田屋とかはあるけども。でもできる限り違う店、新しい新規開拓して、で、っていうのがね、やっぱりなんか根本あるんだろうね。なかなか行きつけの店ってのはできにくい感じなのかもしんないけども、ここはねちょっと心を鬼にしてね、そんななんか周りにねちょっと気取られてさ、いろんな店行っちゃうみたいなことはなく、一つの店をねやっぱり通い詰めるっていうのがねやっぱいいんだろうなと思うんだけど、ただやっぱりなんかここの店いいな、ここの店通い続けようかなって思えるタイミングってなかなかないじゃん。他にもいっぱい店あるわけだし、だからねそこまで行くまでね、そういう店を見つけるまでが大変よね。あ、ここの店いいな、通おうって思える店が果たしてねできるのか、まあ、それがちょっと不安ではあるんですけども、まあまあちょっとね、まあ今回ちょっとあんまりねそんな通える店ではなかったんですけどもね、まあ店舗あの店も広かったしさ、でもうちょっとだから少しこじんまりとしたねスペースでやっている昔からやってるような純喫茶だったりとかバーとかね、まあバーでもねナポリタン置いてるところあるからね、そしたらもう最強かもしれないね、バーでナポリタン、そんで、レモンサワー置いてるみたいな、そういう店行きたいよね。ちょっとそういうの探して今後行きつけの店をね、開拓していきたいなと思ってます。まあ、そんなお話でございましてね、まあまあたまにはこうやってねちょっと違うちょっとアプローチでねいろんな店に行ってみるっていうのもね、まあ面白いかななんて思いましたけどもね。まあそんなこんなでね、行きつけの店探訪でございましたけども。まああと、まあ今週はね、そんな行きつけの店を探しに行ったりとかもありましたが、他にも、まあ行った店はあるんですけども、まあ今度は飲食店じゃなくて、お洋服なんだけど、いや最近寒くなってきたじゃない？でね、寒いからして、まあまあコーヒーとかね、あったかいコーヒーの貴族のね、貴族ブレンド飲んでればいいんだけど、私ぐらいになってくるとね。でもやっぱり体の中だけじゃなくてさ、やっぱ外側寒いからさ、服をね、 どうにか新しい服買わないとなと思ってさ。ほんと天気がね、なんとも言えなくてさ、朝はね、あったかいけど夜激寒みたいなのあったりするからさ。だから、ね、服をちょっとどうにかしないといけないなと思ってんだけど、俺基本的に T シャツが多いのよ。うちにあるね、衣類として。T シャツとアウターみたいな感じはあるんだけど、ちょうどその中間点の、長袖のシャツみたいな、長袖のなんていうの、ロンティーっていうのかね、みたいなのってほぼなくて。まあ普通のシャツはあるよ。その長袖の普通のワイシャツじゃないけども、普通のね、羽織るシャツはあるし、あとそのアウターもあるし、なんだけど、でもそのロンティーみたいなものがなくて。で、なんかこの季節ちょうどね、その冬になったらね、また服装変わるんだけど、このちょうど秋というか冬というか夏というかよくわかんない、このタイミングが一番なんか服わかんないじゃん。出かける時と帰る時のね、気温が違うからさ、どうしようかなと思って。で、こういう時ロンティーみたいな感じのね、長袖の T シャツみたいなのあると楽だよなぁなんて思ったりはしてさ、じゃあ服買いに来てなと思ったわけ今週で。どこで買うのがいいのかなぁと思って、で、いつもだったら無印良品なわけよ、私はね。大概無印良品、もう無印で間違いないんだからね。もう品物もいいし、お値段もそんな高くないしと、まあ、ちょっと高いのもあるけどもね、まあ、そんなんで無印でいいなぁなんて思ってんだけど、でもなんか少しね、いろんな店見たいなと思って。でもいつもだったら GU とかユニクロとかね、あとはそういうなんかハイブランドとか見ないし、その普通のね、なんていうの、ミドルブランドもローブランドもね、まあ、見ないわけですよ私。本当にもう GU、 ユニクロね、無印で T シャツはグラニフみたいな、まあ、ぐらいなもんですよ、私ね。なんですけど、なんか、やっぱり最近気になるのは、ワークマンなんだよね。ワークマンでなんか服が買いたいなと思って。気になんない、ワークマン。その安くて、いいものが売ってる感じがすごいんだよね。で、特にアウトドア用品とかはさ、そのアウトドアで使うような、衣類だったりとか、その辺も結構充実してるイメージがあって。で、俺今釣りする時も、釣りで使ってる時の長靴とかはワークマンで買ってるし、雨の日とか履くレインブーツみたいなやつもワークマンで買ってるのは買ってんのよ。だから靴はワークマンはちょっと家でね、そう持ってはいるんだけど、服でワークマンって持ってなくて、でどんなのがあるのかちょっとわかんないけど、ちょっとワークマンの店行きてえなと思ってさ。で、でっかい店ってあんのかなと思って、都内とかにね。でもなんかちっちゃい店しかないんだよなとか思ってさ。で、ネットで調べたの。したらなんか大型店っていうので、ワークマンプラスってさ、普通のワークマンよりもちょっとおしゃれなね、路線のなんかワークマンプラスってあるんだけど、ワークマンプラスの大型店が、江東区の南砂町っていうところのね、なんかショッピングモールがあるんだけど、スナモっていうショッピングモールの中にそのあるらしいのよ、ワークマンプラスの大型店が。だからちょっと行ってみようかなと思ってさ。ねえ、大型店だったらさ、まあいろんなね、商品あるだろうからさ、なんか今年のね、この秋口、まあ着れる服なんかありそうなもんだよなと思って。でね、他にもそのアウターとかもね、あればね、買ってもいいしと思って。で、じゃあ行こうと思って。遠いんだけどね、江東区ってどこよって話だからさ、南砂町ってどこよって話だから、なんか多分東西線とかで東洋町とかあっちの方だよね。だから結構遠いんだけどさ、うちからはね。だからそんなんでちょっと行ってきまして。 で、まあ、時間的に言ったらうちから1時間ぐらいかな。うん。1時間ぐらいかけてね、ちょっと電車揺られて行ってきまして。で、南砂町、ね、はるばる行きました。砂もっていうね、ショッピングモールで、もう結構でかいショッピングモールなのよ。いろんなのあって、まあ、もちろんね、その GU とかも入ってるし、ユニクロとかも入ってるし、無印とかも入ってるし。まあ、結構、他にもいっぱいありましたよ。で、他にもね、あの、フードコートがあったりとか、普通にそういうなんか、飲食店とかも他にも入ったりとかね、するし。本当に大きい、そこそこ大きいショッピングモールで。じゃあ、こんだけ大きかったらなぁと思って。ワークマンも大型店つってるから、もう大きいんだろうと思って入ってみたら、大きくねえんだよ。ワークマンプラスの大型店なのに、全然広くないんだよ。なんだろうね、広いっていうイメージって多分みんなそれぞれ違うじゃん。住んでる場所にもね、よって全然違うだろうし、行く店によっても全然違うからあれなんだけど、まあ、大きくはないよ。うん。普通の、なんだろうね。まあもちろん、ショッピングモールの中に入っている、その一角、ショッピングモールの一角なんだよ、本当に。そのなんか、ワンエリアみたいな、そういう感じの広さじゃなくて、ただ一角。うん。他の店も同じぐらいのスペースみたいな感じであるから、ちょっとそこが大きくなったぐらいの話で、あんま大きくねえなーと思って。で、商品の品揃えはどうかなーと思って。見たんだけど、別に欲しい品物もなくて。まあ、靴ぐらいかな。今入ってるそのレインブーツみたいなやつの色違いとかあったらいいなーぐらいの話で買おうかどうしようかって話だったんだけど、でも別に今ので間に合ってるしなと思ってさ、で結局服はそんないいなーとか着たいなーって思うのもなく、靴もまあ今度でいいなーと思って、でまあ一個、手袋。別に夏用の手袋じゃなくて、釣り用のね、釣り用で使う手袋がちょっとボロボロになってたから、じゃあそれちょっと買い替えようかなと思って。100円。100円の手袋買ってみて終わるみたいなね。1時間ぐらいかけて、ね、そのショッピングモールが歩いたりもするからね、1時間以上かけてね、ついたワークマンって結局100円の手袋しか買わないで帰るのもちょっとあれだなと思ってさ、で他にも店はいあるからね、さっき言った通りね、 GU とかもあるよ、 GU 寄ろうと思って、で GU でなんかね、その秋口に着れる服ちょっと買おうかなと思って、したらもうメンズのエリアが少ねえ、本当に少ない、こんな少ないっていうぐらいもうメンズエリア少なくて、だいつも行ってる GU は渋谷にある GU なのよ。そう、地下1階が全てがねメンズなんだけど、そういう規模じゃないんだよね、もうね、ほんとその片隅にメンズがありますよぐらいの規模しかないわけ、南砂町のところはね。これじゃ物買えねえよっていう感じでさ、だから GU もダメだなと思って。じゃあ、ね、無印良品。無印良品だったらいけるだろうと思ってさ。で、入ったわけ。メンズが少ねえんだよ。これもまたね、その一角にちょっとね、置いてあるぐらいでさ。こんな少ないっていうぐらいメンズが少なくて。こりゃダメだなつって。で、GU もね、無印も、これじゃ買えないよと。どうしよっかなと思って。でも別にもうユニクロ行くような気持ちでもないし。だから、もういいやと思ってね。うん。さよなら南砂町と思って。でもそれで買えんのもちょっとあれだなと思ってさ。一応、なんか、 ね、知らない土地に来たら、ラーメン屋だけでもね、なんか探して美味しいラーメン食べて帰るぐらいがいいかなと思って。で、調べたら、特に家系ラーメンとかないのよ。じゃ、何があんのよ、つって調べたら、ちょっと珍しいラーメンがあって。竹岡式ラーメンって知ってる？千葉なんだけどさ、千葉の三大ラーメンっていうのがあるらしくて。で、これが、勝浦担々麺っていうのと、アリランラーメンっていうのと、で、竹岡式ラーメンって三つあるんだって。で、そのうちの一つの竹岡式ラーメンが、この南砂町に店一個あって、別に千葉でもないんだけど、ね、都内なんだけど、あって、で、竹岡式ラーメンってどんなラーメンなのっていうと、なんかすごい真っ黒なスープの、なんかもうすごいな、醤油がすごそうみたいな色してるラーメンなのよ。で、これがね、まだ俺食べたことなくて、黒いこのね、醤油がすごそうな竹岡式ラーメン食べたことなくて。せっかくだからちょっと食べに行こうと思って。で、結構歩いたんだけどね、駅から最寄りの駅が南砂町って書いてあるけど、いや結構歩くぞみたいな距離感はありましたが、でそれでとぼとぼとね、15分ぐらいかな歩いて、で駅から15分ってね、違う駅行っちゃうからね、言ったらね、そのぐらい歩いて、でたどり着いたね、竹岡式ラーメン行きまして、でいつもだったら中盛りチャーシュー麺とかをね頼むんだけど、家系だったら。でも初めてのお店ってさ、しかも初めてのジャンルのラーメンってさ、怖いじゃんと思って、だからまあ普通のスタンダードでいいやと思って、並ラーメン、竹岡式の並ラーメンを頼んでさ、でちょっと待ってたの。じゃ、なんか竹岡式ラーメンが全てそうなのか、その店だからなのかわかんないんだけど、なんかラーメン普通の生麺じゃなくて乾麺なんだよね。で、ちょっと特製の乾麺使ってるから茹でるのに10分ぐらいかかりますって書いてあって、そうなんだと思って、これが竹岡式と思って、で待つこと10分経ったら、そのね、黒いスープのラーメン出てきてさ、でこれしょっぱそうだなーと思って、でスープ飲むんだけど、しょっぱくないんだよね別に、程よく醤油は効いてるけど、別にそのなんか見た目が真っ黒なね色してるからっつって、なんか醤油ドバドバ入れてる感じは特になくて、普通に美味しくスープ飲めるしっていうラーメンでさ、これが竹岡式なのかと思って、でチャーシューとかもね、乗ってるし、ちょっと食べてみようと思って、でまあ、ラーメンね、まず麺食べますよ。ちょっと柔らかいんだよね。10分茹ですぎなんじゃねえかみたいな。別に俺固めが好きなわけでもないんだけど、それにしてもちょっと柔らかい寄りだぞと思って。ね、これすぐふやけちゃうんじゃないかと思ってさ。いう感じはあったんだけど。で、まあそれ麺食べて。で、あとはもうチャーシューとかね、メンマとか食べて。チャーシュー美味しかったね。スープとチャーシューは美味しかった。麺はちょっとやわかったから、正直俺、並盛りにしてよかったなと思って。中盛りとかね、その麺を大盛りとかしてたら、伸びきっちゃうぞと思って。それこそ麺固めでみたいなこと言わないと、食ってる間にすげえふやけてきちゃう気がするから、だからなんか並盛りにしてよかったなーみたいな感じの竹岡式ラーメンの、ね、初の、人生初の竹岡式ラーメン、ちょっとね、ほろ苦いね、ちょっと思い出になってしまいましたけども、まあ、実際のね、もっと本場の千葉のね、有名な竹岡式ラーメンとはまた違うのかもしんないからね、またちょっと千葉とか行く機会があったらね、まあ、家系だけじゃなくてね、竹岡式とか、あとまあその他の三大ラーメン、勝浦担々麺とかアリランラーメンとかもね、 ちょっと食べてみたいな、なんていうことは少し思いましたね、みたいなところでございましたけども。まあ、そんな、ね、ちょっとワークマンのお話、ね、でございましたけどもね、ワークマンもね、なんか、アウトドア系のね、製品結構充実してるかなと思ったけど、ちょっと店が狭かったからね、商品がすべて見れたかっていうとそういうわけじゃないと思うんで、まあ、下手したらなんかワークマンプラスよりも、普通のワークマンに行った方が、品揃えいい説あるね。下手したら。前どっか行ったけど、そのね、俺があの、靴買いに行った時ね。他のワークマン行ったけど、都内の。大型店じゃないところ。そっちの方が広かったもんね。大型店とはって一体みたいな。ワークマンプラスの大型店だったからかな。だから、ちょっと狭かったんかもしんないね。普通のワークマンだったら、もっとね、大きい店、いくらでもあると思うからね。まあ、そんなお話でございましたけどもね。で、結局、服何買ったのって話なんだけど、池袋、じゃない、池袋じゃない、渋谷のね、駅前に、まあ、大きい、その、無印良品の店あるのよ。そこで、ね、買いましたね。結局。結局、ホームの渋谷で全て揃えるっていうね、感じになりましたけども、何買ったかっていうと、これね、俺結構今おすすめの商品なんだけど、今年、これいいよっていうのがあって、こちら、二重編み、長袖 T シャツっていうのがあるんだけど、メンズ用なんだけどね。これ、お値段1490円っていう金額で安いんだけど、すごくいい。これ、ちょっとおすすめだよ、これは。珍しく、おすすめできる商品があって。で、これ、ね、何がいいかっていうと、ロンティーってなんかちょっとテロってるじゃない。ロンティー1枚で着るとなんかテロってて、なんか、ダサいんだよね。ダサいって表現わかるかな？なんか、ロンティーってあんまかっこよくないんだよね。半袖の T シャツって、別に普通なんだけど、ロンティーになった時点で、T シャツと同じ生地だと、なんか、かっこ悪いんだよね。テロってるっていうか、なんて言うんだろうね、あれね。なんか、かっこ悪く感じんだよね。で、かといって、じゃあトレーナーはっていうと、トレーナーっていう今時、スウェット。ねえ、おしゃれな人はスウェットって言うんかもしんないけど、おじさんはトレーナーって言うんだけど。まあ、トレーナースウェット、それも、なんかちょっとダボるじゃん。ダボってたりとかして、サイズ感も難しいのもあるけど、やっぱりなんか生地の厚さだったりとか、そのダボり方だったりとか、そういうのもあって、俺あんまりトレーナーとかスウェットって、かっこよく着れないんだよね。特に、だからそれ仕事行くときとかね、俺今の職場、服装とか自由なのよ。だから、まあ、奇抜なね、服はダメよ。なんか、いろんなプリントがされてるとかさ、ライブ T シャツとか、そういうのはちょっとあんまダメなんだけど、まあ、普通の無地のね、特になんか、絵とかもなくて、無地の服装だったら、まあ、そんななんか言われることはないんだけど。でも、そこでね、ロンT 着てくのも無地だとしてもだよ。なんかテロっててダセーし、かといってスウェットを着ていくのもなんか違うなっていうところで。で、そのちょうど中間のところ、ロンTだけどテロってなくて、スウェットなんだけど、ロンTのようでみたいな。っていうのが、今紹介した、二重編み長袖 T シャツなのよ。これがね、結構良くて。一応製品のね、説明書いてありますけど、二重編みの生地を使い、適度な厚みと張り感を出しました。 綿はオーガニックコットンですっていうね、ことで、で、この手のやつって、いくつかあんだよ。無印良品って。で、これ間違っちゃいけないのは、この、二重編みの長袖 T シャツね。で、値段が1490円のやつ。これが一番いい、本当に。で、値段も安いのよ。このなんかちょっと厚めの、ロンティーというか、その長袖のシャツって、2980円ぐらいするのよ。無印だと。でもなんか、この商品だけバグってて、金額が。1490円なんだよね。それでいて、このなんか、適度な厚みもあって、でなんか、加工されてる感じもちょっと縦に線が入ってるような感じなんだけど、ちょっとその、なんだ、重みもあって、いいんだよね。で、パッと見、そのなんか、安そうな感じでもないのよ。そういうちょっと加工もされてるしね。いや、すごく良くて。で、ただ、オンラインショップとかで買おうかなって思うと、売り切れてる。もう、大体のサイズとか色とかも売り切れてるから、で、何店舗か俺、無印良品は行ったんだけど、置いてる店舗も少ない。だもしかしたらもう売れちゃってんかもしんないんだけど、いっぱい。だから置いてあったのが、渋谷の、その、無印だったりとか、新宿の無印も3店舗ぐらい回って、1店舗だけで置いてあった。ぐらいだから、結構売れてる、と思うわ。今年のスマッシュヒットかもしれんね、本当にね。まあ、出始めなのか出終わりなのかちょっとわかんないんだけど。在庫の方はかなりもうなさそうな感じはしてるのでね、通販だともう全然売ってなかったと思うんで。まあ、ちょっと見かけたら、それこそ大型店舗があれば、ね、そこでメンズのね、コーナーがあれば、ちょっと見てね、もらいたいなと思って。おすすめですよ。ね、もう一回言っておきましょう。二重編み長袖 T シャツ。これも結構いいですね。で、それを、色違いでね、私、何枚買ったんだ3枚、4枚ね、買いまして。うん。そんな買わなくてもいいじゃんと思うんだけど。ね、結構良かったんでね。4枚かな?ちょっと買いまして。今年の秋はね、うん、この服でね、ちょっと着回していこうかなと思ってますけども。まあ、そんな、最近のお話でございました。じゃあちょっとお便りとかもね、いただいてるからね、お便り読んでいきましょうか。お便り。ラジオネーム、どうも僕ですさんかな、うん、書いてないけどどうも僕ですさんだと思います。パルさんこんばんは。パルさん、前々回の放送でホワイトハウスコックスが廃業する内容を話されていた時、財布は欲しいけど今持っているカードが多くて使えないと言っていましたが、質問です。パルさんが普段持ち歩いているカード類を言える範囲で教えてください。この〇〇というカードは持っているとお得とか、この〇〇というカード、ポイントカードはゴミなど、自分も可能な限りアプリがあるものはアプリで対応していますが、カード増えるゆえに、自宅に置いてしまい、結果カードが使いたい時に使えない、負の連鎖が発生しております。そこのところのパルさんの対応策も含めて、ご教示いただければと思いますというね、お便りいただきました。ありがとうございます。こんなお便りをいただいたんでね、私手元に財布を持ってきましたよ。ね、放送前から。ねえ、どんなカードが入ってんだっつってね。で、いろいろ持ってきましたけど、俺カードのね、枚数ね、入ってる枚数だけで言ったら多分、何枚ぐらい入ってんだろう。20枚ぐらい持ってんじゃない?下手したらね、財布に。その、普通さ、財布に入るカードの枚数って、そのカードポケットが1、2、3、4、5個とかそんなもんだと思うんだよね。で、だからその、2つ折りの財布だったら、広げて、片方がカード入れ。で、片方が小銭入れみたいになってると思うんだよね。で、俺の財布って、そのカード入れと小銭入れの間にもう一個 カード入れがあんのよ。その、なんだろうね。なんて表現したらいいんだかわかんないんだけど、じゃあ、ね、カード、この二つ折りの、財布がありますと。これを開きますと。そうすると、ね、二つに広がるよね。左側がじゃあカード入れだとしよう。ね。これ左金玉。ね。左金玉がカード入れ。で、右金玉が、小銭入れ。そうすると、ちょうど間に勃起したような形でですね、カード入れがあるんだよね。マジで謎だな、その表現もな。で、ここが、両面にカードが入るのよ。だから、5個のポケットの、カード入れが、表裏で、またそこに間に入ってる、使えるんで、最低ここに10枚入るのよね。なので、シンプルに入れても、全部で15枚はカードが入る、財布になってんの。なんだけど、そんなさ、カード入れの一つのところに1枚ってわけじゃないじゃん。1枚じゃなくて、やっぱり2枚、3枚入れちゃうときもあるじゃない、場所によっては。だから、やっぱり20枚以上持ってるんだよね、カードね、今ね。で、何持ってんのっていうと、やっぱ銀行のカードが、2枚。あと、クレジットカードが、1、2、3枚。そんな使わないのにね。いや、マジで使わない。クレジットカードなんて外で使わないもんね。いらねえわ。そう。あ、使わないな。まあ、一個はあった方がいいかな。何かのために。とか、あと、ね、ネットで、オンライン決済とかするときに、カード番号とかも必要だったりするじゃない？それを見るためだけに、まあ、一枚ぐらい、いつも使うやつ持っててもいいかなと思うけど、そのぐらいだし、あとは、一応ね、使ってないけど、宅地建物取引支証っていうのは持ってるね。一応財布に入れてあります。いつまで平成、じゃあ、令和6年11月25日まで有効。ね、まだ有効だね。よかったよかった。まあ、持ってるだけなんですけども。だから、まあ、減らせるものはクレジットカードかな。銀行のカードは減らせないしね。何かと外でね、銀行行ったりとかするときはやっぱり使うからね。だから、まあ、クレジットカードを2枚ちょっとこれで減らせるかな。3枚中2枚減らせる。とか。あとは、前に作った国立国会図書館のカードとか入ってるね。もう行かないしね。とか、あと、昔は、ちょっとよく吸ってたベイプ。ベイプの、売ってたベイプスタジオっていうね、店があるんだけど。そこのカードだったりとかが入ってるな。あとは、キャスティングっていう釣り具屋さんのメンバーズカード。でもあれアプリでもあるからな、いらんしなと思って。あとイケアファミリーカードね。でもイケア行っても買わんしなと思ってね。あとはもう有効期限が切れちゃっているハブのメンバーズカード。ハブって、バーみたいなね、スタンディングバーみたいなところのね、ハブね。とか、あとなんだろう、クオカードとか、あとゲーセンのカードがあるな。うん。ゲーセンのカード。とか、なんかマッサージ屋のカードもあるな。なんだマッサージ屋のカードこれ。これいつ行ったんだこれ。この間行ったやつかな。この間行ったやつだ。なんか入ってた。のもあるし、あとはビッグカメラとかヤマダ電機とかのカードもあるな。あとヨドバシ。ね、でも行かないもんな。ヨドバシカメラのカードなんか2枚あるしな。何をね、ちょっとまとめた方がいいね、そういうのもね。で、あと健康保険証があったりとか、 あと免許証。これ免許証いつまでだこれ。大丈夫か。2025年まで平気だわ。ね。全然先まで。あとは、マイナンバーカードとかね。まあ、そういうのいろいろ入ってっから、まあ、なるよね。財布、パンパンにね、カードでね。だまあ、削減できるものはいくらでもあるんだろうけど、今ね、携帯のアプリにできるからさ。だまあ、アプリ化できるものは本当にした方がいいね。まあ、ちょっと難しいけどね。身分証明書とかもさ、やっぱり免許証と、ね、マイナンバーカードと、あと、健康保険証。この3枚、まあ、持ってないといけないじゃん、結局。これなくせないし、で、銀行のカードも2枚。まあ、あるから、これも2枚絶対必要だし、これで5枚じゃん。本来で言ったらこれで終わりなんだよね。普通の財布だったら。でも、まあ、クレジットカードは1枚絶対欲しいし、あと、宅建のね、資格証も1枚は入れるでしょ？そのぐらいか。あと、ビッグカメラとか、そういう電化製品屋のポイントカードは、まあ、できればアプリにする。けど1枚ぐらいはちょっともうね、必要だからなと思って。まあ、1枚。合計でまあだから8枚から10枚ぐらいには削減できるかね。うん、今20枚以上入ってるからね、半分にはできるかもしれん。したらね、1ポケットにね2枚ずつ入れていけば、まあ、なんとかね、片サイドだけでね、5ポケットあればね、10枚はなんとか入るからね。したらまあホワイトハウスコックスのね、お財布だって。なんとかね、無理くりカードの方は入れられるかなと思うから。まあ、そんな感じでしょうかね。ちょっとカード類がね、多いなと思うんだけど。まあ、普通の人より多いよね、多分ね。カードポケットが多いだけにね、やっぱしいっぱい入れちゃうんだけど。たまにはちょっと整理整頓してね、スッキリとしたね、ちょっとカードにもしたいなと思いますから。ちょっとラジオ終わったらね、いらない。ね、ちょっとカードの方は抜いて。でも抜いたカードってさ、どこ置いてるみんな。俺、まあ、部屋の片隅に置いたんだけど、すんげーカードの枚数あるよ。もう、使わねえだろうと思うんだけどね。クリーニング屋のカードとかね。もあるし、他のもいっぱいあるんだよな。でもまあ、引っ越しとかしちゃって、もうこの店行かないだろうみたいなカードはさすがに捨てたりとかしたけど、意外とね、まだ使うかなーなんて思うカード多いからね。まあそれもね、アプリでね、全部ね、入れられるようだったらね、入れて処分するのが一番いいんだろうね。まあちょっと削減でね、ちょっとスリム化図っていきたいなと、ね、ちょっと思いますね。じゃあ、あとは、いただいておりますお便り。ラジオネーム、ひろじゃんさん、パルさんこんばんは。前回の前説で、今期のアニメ出来がいいとのことだったので、タイトル名挙げてた転生したら剣でしたと秋葉メイド戦争を見てみました。両方とも面白かったです。転生したら剣でしたは主人公の女の子が可愛いし、秋葉メイド戦争はアニメあんま詳しくなくても笑えて、エンディングの演歌もなんかセンスを感じますね。この他にパルさんおすすめの今期のアニメありますか？以前リコリコ面白いと聞いて見てからアニメも悪くないと思ったんで、できたらアベマで見れるやつでお願いしますっていうね、お便りいただきました。ありがとうございますね。前説の方でですね、ちょっとアニメの話題が上がりまして、でその時に出たのが、転生したら剣でしたと秋葉メイド戦争っていうね、まあ、そんな作品の名前が出たんでね、まあ、ちょっと見てみましたよってことなんですけど、私もね、今期頑張ってアニメ見ましたよ。いろいろ。まあ、頑張って見たっていう理由は、そもそもがですね、今期って、 ツークールものだったりとか、その2期ものっていうのはすごく多くて、それを追うだけで精一杯なんだよね、結構ね。で、それプラス、新しく始まったやつ、今期から始まるやつとか、っていうのもチェックしないといけないので、少しね、見る量がね、多くてですね。で、ここ最近は、正直見る量減ってたんだよね、アニメの量がね。本当に、ワンクールで、5本とか、ぐらいしかアニメ見てなかったんだよね。なんだけど、今期はですね、2022年の、秋アニメ。こちらは私、今期今18本、とかなのかな ?17、8本見ております。まあ、全盛期に戻ったかなと思うんだけど、ただ見てるのは、本当に2期もの、過去に見てたやつの続きものを見てる感じなので、そんななんか、新鮮なアニメをいっぱい見たかって言うと、そういうわけではないんだけど。まあ、そんなわけで、まあ、せっかくこんなお便りもいただいたんでね、軽くちょっとやりましょうか。ね。2022年、ね、秋アニメ、新作、インプレッション。こちらやっていきたいと思いますけども。まあ、サクッと、やりますよ。そんな言うほどね、今回、ないんで内容もね。まあ、見たよってだけの説明と、これおすすめだよぐらいの話なんですけど。一応見た作品がですね、まあ、17本、まあ、16本か。16本なんだけど、まあ、前期からまだ続いてるやつと、あと、前期一回途中で止まっちゃったけど、また今期もう一回やり直すよみたいな作品があるので、まあ、合計すると18本なんですけども。じゃあ見たやつ。ブルーロック。ポプテピピック、スパイファミリー、弱虫ペダル、僕のヒーローアカデミア、ロシア王兵戦記、うるせえ奴ら、機動戦士ガンダム水星の魔女、モブサイコ103、Do It Yourself、チェンソーマン、山のすすめネクストサミット、ボッチザロック、ゴールデンカムイ、転生したら剣でした。秋葉メイド戦争。で、前期から続いてるので、ラブライブスーパースター。で、前期一回途中で止まっちゃったのが、異世界おじさんと。っていう、全18本かな。を、一応夏、秋アニメとしてね、見る方向でね、やっておりますけども、もう半分ぐらい2期ものじゃない、本当に。で、新作って、でね、ちょっと少ないかななんて思うんだけど、その中でどれがおすすめかなっていうと、まあそうね、やっぱりでもリコリスリコイルみたいな前期のね派遣アニメっていうようなものはないかな、この中に。正直なところね、俺の中ではね。なんだけど、そのね、まあ、さっきちょっと出たけどさ、秋葉メイド戦争とかはね、俺の好きな制作会社の PA ワークスがやってんだけど、面白いよ。くだらなくて。メイドがさ、なんかその、極道みたいな感じなんだよね。極道とメイドはなんか同じようなカテゴライズになってんだけどさ。で、拳銃とか出てくるしさ、人を撃ちまくっちゃうしさ。で、人を撃ちまくってんだけど、その背景で流れてる音楽は萌え萌えキュンみたいな音楽が流れたりとかして。まあ、それもうわけわかんない感じになってんだけど、でも、まあまあ面白くね、まあアニメとしてね、成立してるなと思うんで。まあさすが PA ワークスと思うんだけど。そんな秋葉メイド戦争も面白いけど、まあ今期、まあ、どれを抑えていけばいいかっていうと、そうだな、やっぱり、俺見てないけどもね。あ、見てないっていうか、1話、2話ぐらいしかまだ見てないんだけど、機動戦士ガンダム水星の魔女。これは話題がね、やっぱりすごいから。まあ、なんかちょっとその、ガンダム初の女性主人公って言われてるけども。っていうのも一つだし。 まあまあ面白いのかなーっていう。ただまだ俺熱中して見るほどでもない状況。リコリコみたいな、なんか2話ぐらいまで見たらもうすげーなこのアニメと、これ今期来るぞっていうような感じのものでもないんだよねまだね、他のアニメは。まあそういうのもあって、まあまあ一個でも抑えるんだったら機動戦士ガンダム水星の魔女、それとまあ話題で言ったらチェンソーマンなんだろうね、やっぱり。その流れ的にはやっぱりジャンプ作品のそのやっぱ今すごいね流れが強いから、やっぱ鬼滅の刃から始まり呪術廻戦が来て、でチェンソーマンが来るっていうね、この流れよ。だから多分チェンソーマンも映画化するでしょ。映画化したら100億円いくんだよこれも。そういうもうなんか星の元に生まれた作品なのよね、流れ的にも。でもチェンソーマンってじゃあ面白いっていうと、1話見る限りだとねまだなんだよね。これは多分回を重ねていくごとに面白くなっていくと思うんだけど、別にまだそのおすげえこれは来んぞこの作品つってね、歴史変わるぞみたいなさ、歴史の1ページ今目撃してるぞみたいな感じにならないんだよねまだね。好きな人いたらちょっとあれなんだけど、まあこれからなんだろうね、うん、3話4話5話と言ってきたら面白くなってくるんだろうけど、まだちょっと最初のね序盤なんでまだわからんかなーってところなんだけど、ただ話題はもう話題だからさ、これは押さえておきたい作品ではございますよね。あとはあるとしたら、まあ、意外とさっき言ってたあのどれだ、転生したら剣でした、これ最初見たとき、まあ、いわゆる転生ものの中でもいくつかあると思うんだけど、転生ものって俺杖みたいになるやつもあれば、あの転生したら雲でしたって あるじゃない、それパターンなのよ今回のこの転生したら剣でしたって。もう同じなんだけども、転生したら雲でしたが剣でしたになっただけなんだけどさ、で転生したら雲でしたっていうのはどんなのかっていうと、俺杖っていうよりはどんどんどんどんモンスターとかその敵のスキルを奪ってって、でそれを自分が習得していって強くなるみたいな、そういうスタイルのさ転生系なんだけど、今回の剣もそうなんだよね。敵を倒す。で、敵の中になんかその、魔石みたいなのあって、魔石を砕くと、なんか、スキルが奪えるというかね、獲得できるみたいな、そういう仕組みになっててさ。で、剣は、特にそういうの持ち主がいなくても、もう意志を持っててね、その、転生した人の意志を剣が持ってて、で、その剣は、自分の力で魔法を使うのかなとか、そういう念とかも使って、浮いたり移動できたりもするのよ。喋れるし。だから自分で、あの持ち主がね、剣の持ち主がいなくても、もう剣のみでモンスター倒したりとかして、で、スキルとかもいろいろ、あの獲得してったりできるんだけど。っていう、なんか、そういう感じなのかって思って見てたの、1話は。2話以降さ、その、出会うのよ。剣の持ち主っていうかさ、その、剣の新しい、その持ち主というかね、に出会って、で、それが女の子なんだけど、獣耳の、ね、女の子なんだけど、まあ、この子も可愛いんだけど。で、剣は、すごい強くなってんだけど。で、この剣が、その女の子を、まあ、助けてあげたいと。ね、その剣を持つことによって、よりね、いい人生を送ってほしいと。いうような感じで、力になりたいと。ね、そういう感じになってくんだよね。だから、なんか、 1話見る限りだと、あ、なんかねえ、転生したら雲でしたみたいな感じなんだろうなって思っちゃったけど、2話以降がそうじゃなくて、その一緒にね、その剣の主となるその女の子を守っていくというかね、より強くしていくというか、そのためにね、この剣は頑張るんだという感じになってるから、なんかその人のためにっていうかね、うん、そういうのもあるが、ヒロインみたいな子のために剣がね、頑張っていくみたいなところもあるんで、それはなんか全然雲のね、お話とまた違うのかなと。意外と転生したら剣でしたは最初どうかなと思ったけど、2話目以降普通に面白く見てるから悪くなかったよねと思って。ただこのね、転生したら剣でしたも秋葉メイド戦争もアマプラで見れません。アベマとかニコニコ動画とか多分あっちじゃないと見れないと思うんだけど、だからそこだけ要注意なんですけどね。アマプラで見れないってちょっとね、致命的だと思うんだけどね、このご時世ね、どうなんでしょうかっていうね話で、あとはまあボッチザロックかね、今期ラストの最新作で言ったら、まあバンド系の話なんだけどね、女の子のボッチなね、引きこもりではないんだけど、まあまあボッチなね、女の子の、まあボッチすぎてね、もうギターをずっと弾いてたんだけどね、まあそれで3年ぐらい経ってギターは超上手くなったんだけど、結局ぼっちのままっていう。でその子がまあそのギターを通じて、バンドを通じて、まあ社会と関わって、でまあ頑張っていくという感じになるのかな、わかんないけど。でこれはなんか多分漫画タイムキララとかの作品なんだよね。でいつもの漫画タイムキララ系枠なんですけど、まあ、軽音とか以来なのかね、そっちのね、ちょっとバンド系のキララ系のやつだとね、どうなんだかちょっとわかりませんけども、でも意外とボッチザロック面白いよ、うん、意外と見れるね。まあ、そんなぐらいだと思うんで、まあ、今期だからまあ押さえとくべきものは、まあもちろんね、スパイファミリーとか押さえとくべきだし、他にも俺はモブサイコ100が好きでさ、その前の時からね、1もそうだ、2もそうなんで、今回3だけどモブサイコ100も好きなんで、ちょっと哀愁があるのやっぱりね、苦悩というか苦しみもあるからさ、そういうのもあってモブサイコ100ってすごく良くて、なので、まあ、個人的にはモブサイコ100を1話というか1期2期で、今回3期、まあせっかくだったら続けてね、ちょっと見てもらえたら一番いいかなと思うんだけど、まああとはもうさっき言った通りね、まあスパイファミリーはもちろん押さえておくべき作品だし、これは読んでね、見ておいた方がいいし、あとはガンダムで、チェンソーマンで、転生したら剣でした、秋葉メイド戦争、まあ時間があればボッチザロック、まあこの辺ですかね。うん、この辺押さえておけば私はね、今期のアニメはいいんじゃないかなと思いますんで、まあ他にも皆さんね、おすすめなアニメあると思うんでね、今期めちゃめちゃね、本数多いんで、まあ他にもね、こんなの面白かったですよなんてあったらね、ぜひ教えてもらえたら、私、ね、ちょっと目通したいと思っておりますんでね。まあ、そんなのあれば教えていただきたいなと思っておりますと。じゃ、そんなんで、あと今週他にもあった話をいろいろとしていきたいと思うんですけど、そうね、今週はね、バーベキューに行ったね。バーベキュー。府中の方、東京のちょっと西の方かな、府中市の方のバーベキュー場でね、バーベキューをしまして、久しぶりなバーベキューやったの。やっぱこういうご時世でね、なかなかやりづらかったなと思うんだけど、まあ、少し落ち着いてきてね、で まあ、外野外でね、バーベキューする分には別にもういいのかなっていうぐらいの感覚になってきたんでね、ちょうど、まあ、人もね、結構集まって、8人ぐらいかな、集まって、バーベキューして。でもみんなね、本当に、いいね、開放的になってさ、外でね、美味しいもん食べて、美味しいお酒飲んで、で、なんだかんだね、よくわかんねえ話をさ、してさ、で、そんな、で、気がつくとね、何時間ぐらいだろ ?6 時間ぐらい経ってたんかな?そういうなんかね、なんでもないような日常、いいよね、と思って。ね、なんかその、まあ、非日常ではあるけどもね、外でね、お酒飲んで、飯食って、で、食べってさ。まあ、そういうのたまにはね、やっぱね、必要だな、なんて思って。本当にね、皆さん、ね、お酒とかも持ち寄ったりとか、ね、美味しいご飯ね、持ち寄ったりとかしてさ。まあでもね、やっぱり、主催してくれる人が一番ね、やっぱ大変だなと思うよね。本当に、バーベキューってね。本当にその負担が大きいなと思うけども、本当にいい、ね、バーベキューの会、ね、開いてもらえて。ね、すごく良かったなと思って。まあそんなんでね、まあ、私体力がね、あんまないんでね、最近特に。だから、その朝一からね、何時ぐらいかな、8時起きぐらいで、で、11時にはね、会場にいたんです。会場っていうかね、そのね、バーベキュー場に行ったんだけど、で、6時間ぐらい飲んで食べて、して、で、家帰ってきて、19時とか19時半ぐらいだったのかな。もうそっからもう、朝まで寝てたからね。12時間以上寝てたからね。無理と思って、もうね。バーベキューってさ、楽しい反面さ、体力すげー減るよね。やっぱ外にいるからかもしんないけど。釣りと一緒なんだよね。釣りも楽しいんだけど、やっぱ、アウトドアだから、体力の減り方が尋常じゃないんだよね。バーベキューも一緒で、別にね、特になんかしてたわけでもないんだけど、座ってね、ご飯食べて、酒飲んで食べてただけなんだけど、でもなんかね、やっぱりアウトドアの特有の疲労感もあって、帰ったらね、もうバタン9でさ、酒もちょっと飲みすぎてるから、なんかもうちょっと寒気しながらね、気持ち悪さとね、寒さと暑さとね、よくわかんない感じでね、まあ、12時間ぐらいね、寝てましたけどもね。まあ、家帰ったらね、食べ過ぎ飲み過ぎでね、3キロ以上太ってたからね。まあ、またちょっと気をつけないといけないななんてね、ちょっと思ったりはしてましたけどもね。まあ、そんなバーベキューとか、今週ありましたと。ね、まあ、これからね、ちょっとね、飲む機会も多いんだよね。10月も、まあ、今週も、とある方と、平日飲み行くし、週末は地元の方のちょっと集まりがね、久しぶりに2年ぶりぐらいにね、ちょっと開催されて、だからそれをちょっと行くし、ね、やっぱりなんかコロナでねできなかったから、でそれでちょっと久しぶりに会うのと、だからもうこれで2個でしょ。で多分11月も何個かあるし、で12月になったらね忘年会があるじゃない。だからなんか飲んだり食ったりとかがね、やっぱ年末多くなってくんなと思うんでね、ちょっとね、ダイエットも日々してね、で食うときはね、あんまセーブしないで食ってさ、日常はねできる限りちょっとセーブして、でダイエットもね兼ねてやっていきたいと思うけども、でもそんなね、平日は平日でさ、その行きつけの店を作るっていう、そのね、俺はノルマもあるからね。だからなんか難しいよね。平日行きつけの店を作るためになんかいろいろと店回って。で、週末はね、人と飲み行ったりとかして。ずっと食って飲んでじゃねえかってね。なりますけどもね、ちょっとどうにかしないといけないなと思っておりますけどもね。まあ、そんな感じでございますかね、今週はね。あとは、まぁ、ちょっと告知。告知ではないんだけど、ツイキャス、ね、最近、 ここ何回かね、このポッドキャストね、童貞ネットアットネットラジの本編始める前にね、前説という名の雑談をやってるんだけど、今まではね、その22時から YouTube ライブの方でやってたんですけども、ここ最近はツイキャスでやっておりまして、今週はね、一応新しい試みでツイキャスも YouTube ライブの両方ともね、同時配信でちょっと前説してみたんですけど、でもやっぱりちょっとツイキャスに力入れていきたいなと思ってはいるので、まあツイキャスよかったらね、皆さん前説やってる時ね、22時からツイキャスやってますんで、よかったら聞きに来てほしいなと思うんですけど、で、あとそのツイキャスなんですけど、ツイキャスって、なんか収益化できんのよ。また俺の大好きなマネタイズなんだけど、で、また言い始めたのか、こいつまたマネタイズって思ってる人いるかもしんないけど、ツイキャスってマネタイズができんのよ。で、収益化できんのね、一応ね。で、収益化するためには条件があるのよ。で、この条件っていうのが、ある一定期間の間に、100時間とかの視聴時間、視聴されるかどうかみたいな。そういうのが一つルールにあって。で、あとは、もう一個あるんだけど、それを達成しなくても、実は収益化する方法があるんだけど、それが、YouTube のチャンネル登録者数が100人以上いるかどうか、なんだって。で、一応、ね、私、今やってる YouTube のチャンネルだと、100人以上一応いるので、だからそこと、連携させると、すぐにそれで認証されるんで、で、収益ができますよって話で。で、それやって、つい先日、で、収益化がちゃんと有効になったので、ツイキャスの方はですね、いわゆる投げ銭とか、ね、まあ、スーパーチャットみたいな、ものが、送れるようになりました。今週から。なので、まあ、なんかね、別に催促してるわけではないですけども、ね、まあ、もし、ね、ツイキャスやった場合にはですね、そういう投げ銭とかもできるようになっておりますんで、まあ、よかったら、ね、童貞ネットね、そんな、ね、お前ぐらいの、その給料じゃ、貴族のね、コーヒー飲むには、金がねえだろうと。ね、恵んでやると。ね、また貴族のコーヒー飲んでこいと。言ってくれない人、もしいたらね、投げ銭とかしてもらえると、うん、俺が貴族のね、コーヒーと、ポテトグラタンとね、あと他のところで、ナポリタン食べたりとかね。そういうのできるのでね。まあよかったら、ね、そういうちょっと制作費。制作費なんだよね、言ったらね。すべてはね。だって、やってることを、ね、ラジオで喋るわけだからすべて。取材費なんだよね。だって俺、今週ね、コーヒー貴族エジンバラ行ってなかったら、エジンバラの話ができてないわけだから。だからそのエジンバラで使った1730円ってただの取材費なんだよね。っていうのが毎週あるんだよね。いくらでもね。シャトレーゼだってそうだよ。シャトレーゼでね、お菓子買ってんだから。取材費なんだよね。ねえ、無印良品で服買ってんだよ。でも、取材費なんだよね。大概取材費だと思うんで。まあ、そんなね、取材費結構かかりますんで、毎週ね。このラジオやってると。なんでよかったらね、ツイキャスの方やってたらね、なんか投げ銭とかもできるようになっておりますんで、まあ、気が向いたらね、全然ね、なんか、絶対にくれよとかそういうんじゃないんですけど、まあ、気が向いたらそういうのもできるようになってるので、ね、ってだけの話で一応告知でございました。まあ、そんなところでございますかね、今週はね。あとは、まあまあ、他にも、まああるんだよな。実は他にもあるんだよなってのは、あるんだけど、何かっていうと、先週話そうと思ったんだけど、ちょっと話せてない話がちょっといくつかあって、で、先週話そうと思ったことが、そうだね、 まあ、一個あったのが、まあ、さっきもちょっと出てきたけど、ホワイトハウスコックスのね、お財布の話がちょっと出てきたんだけど、自分への誕生日プレゼントが欲しいなと思って。で、ただ、まだ10月なんだよね。で、俺11月が誕生日だから、ちょっとまだ早いかななんて思ったけど、まあ、気がついたらね、先週からもう1週間経って、もう10月もね、月末だから、まあ、もうね、すぐ、来週は11月でしょ?そのぐらいでね、来週ぐらいにもなんか、もしかしたらね、買うんだったらね、買っとかないと、荷物が到着するのもね、少し時間かかるからね。って思うと、まあ、案外自分への誕生日プレゼントもね、もうそろそろ今年買ってもいいんじゃないかなと思うんだけど、いや欲しいものが多くてさ、どうしようかなと思って。さっき言ったホワイトハウスコックスの財布、4万5千とかすんのよ。高いよね。財布だぜ。ねえ、金入れるもんに金かける。まあそれかけた方がいいわな。でね、今年で終わっちゃうね、事業だしさ。もうこれから手に入るか分かんないからね、ホワイトハウスコックスのね、財布は。そう考えると、まあ一回はね、やっぱし、手に入れたいなと思っていたね、ものだから。まあちょっと欲しいなと思うし、今なんか楽天とかで買うとさ、まあ別にこれ楽天で買うべき品物かどうか分かんないけどね、お店で買えよって、実店舗で買えよって話もあんだけど。でも、ね、楽天ポイントとか貯まるじゃん。それがうまく貯めると、20% ぐらい、貯まるのよね。割引なんのよ。そう4万5千だとさ、3万5千ぐらいで買えたりすんのよね。楽天で買うと。それだとでかいよなーとか思って。とか、まだもう一個欲しいなんのよ。前もちょっとお話ししたんですけど、スウォッチとオメガのコラボの時計があって、これ33,550円すんのよ。これもちょっと欲しいのよね。でもなーって。時計しないもんなーと思って欲しいけどね。欲しいけど33,550円払ってもうしない時計買ってもしょうがないし、別にあるしね。時計、その、ちゃんとしたやつは。持ってるから、別に新しいの買ったところでなーっていうのはあるんだよね。だったらお財布買った方がいいよね。もう結構ボロボロだから。とは思う。でもそれもあるんだけど、それ物じゃん。ね。お財布だ、時計だって物なんだけど、まあ、なくなるもの、消え物とかなんだけど、食事で、その自分へのね、誕生日プレゼントをしてみるのもいいかなって思ってんだけど、毎年言ってんだけど、この時期、俺、上海ガニを食べたいのよ。その、伊集院光さんが誕生日とかに、誕生日兼結婚記念日かなの時に奥さんと一緒に、上海ガニを食べに行くんだって。っていう話を結構前からしてて、で、その上海ガニを食べたいのよ、俺。ずっとその話聞いてて。で、おそらく伊集院さんが行ったであろう、その上海ガニの店っていうのが、新世界菜館っていうところなんだけど、おそらくなんだけどね、これはね。あくまでもなんか目撃情報とかそういうところで、得た情報なので。伊集院さんの口からこの店行ったよってわけじゃないと思うんだけど、まあ、新世界菜館っていう店なんだけど、で、ここで、上海ガニのコースを頼むと、一番安いのだとね、1万円ぐらいであるんだけど、ちゃんとした高いやつ、オスメス食べ比べとかね、とかいろんななんだけど、で、ちゃんとした一番いい上海ガニのコースは、25,300円なんだよ。高いじゃん。やっぱり。だって、プラス1万円したらね、ホワイトハウスコックスのね、財布買えちゃうからね。でも、上海ガニ食ってみたいよなぁと思って。だから、そんなね、ちょっと今、まだ10月だからさ、 まだこれからなんだけど、まあ、自分へのね、誕生日プレゼント、どうしよっかな、みたいな。まあ、結局ね、何にも買わないで、何にも食べないで、シャトレーゼでね、まあ、なんか、美味しいケーキ買ってね、一人で祝って終わると思うんだけどさ、まあ、そんな感じかな。まあ、だからね、ちょっと、欲しいもの高いよね。やっぱり、今、別にさ、生活がね、そんな、裕福な感じで、ね、お金稼いでるわけでもないし、まあ、生活はそんな、なんだろう、ゆとりがあるかって、そういうわけでもないから、ね、友達と飲み行くとか、ちょっと遊びに行くとかだったらね、できるぐらいの、ゆとりはあるけども、別に貯金ができるわけでもないしね、それやっちゃったらさ。そんな中で、まあ、貯金できるっていうか、まあ、ね、借金返したりとかね、そういうのはしてるけどもさ。でも、そんなね、大きく貯金できるわけでもないし、そんなゆとりがね、すげえあるかっていうとあるわけでもないしさ。そんな中さ、3万だ、4万ださ、出してね、自分への誕生日プレゼントどうって思うんだけど。ただ財布とかってね、10年ぐらい使うじゃない、やっぱり。それ考えれば、まあ、年間4000円ぐらいで考えたらね、そんな高い買い物じゃないしね。分割で払えばいいのかな。一括で払えよって財布ぐらいね。って思うしな。だから、ちょっとどうしようかな、みたいな。でも、上海ガニは食いたいしな。で、なんか安い上海ガニの店があんのよ。いろいろとね、ちょっと、友人に教えてもらったところね。ちょっとリーズナブルな、上海ガニ食べられる店があるってことで。で、そこだったら、一人当たり1万2000円ぐらいで食べられんのよ。半額ぐらいで食えんのよ。そのね、新世界菜館のね。まあ、味はどうかわかんないよ。やっぱり、その、ねえ、2万5000ぐらい払ったカニはさ、そりゃうまいでしょうよ。だからそれが、半分の金額になってどのぐらいのクオリティのものが出てくるかわかんないけどね、店も違うから。でもそこもちょっとね、行ってみるのは一つかなと思って。それだったら手出るなと思って。1万ちょっとだってね、友達と飲み行ったってさ、なんか、やらかしてね、食べすぎちゃって飲みすぎちゃったりするとさ、1万円ぐらいいっちゃうわけだよね。そう考えたら、まあ、上海ガニ食ってね、しかも飲み放題とかついてなんか1万2000円ぐらいだったりするから。だったら手出せるなぁと思うんだけど。まあ、ちょっと考えちゃうところでね。まあでも11月、12月ぐらいがね、12月になるとね、そうやって、忘年会とかも増えてきちゃうから、ちょっと行くタイミング逃しちゃうなと思うと11月が一番ね、うん、美味しい時期でね、タイミング的にもいいかなと思うんでね。で、伊集院さんが行くね、タイミングも11月なんでね、私も11月に合わせてね、まあ、誕生日ね、あるから、まあ、ちょっと上海ガニでね、お祝いするのも一つかななんて思ってはいるんですけど、まあそんなお話でございまして、ね、ちょっと、自分への誕生日プレゼント。みんな買ってる？毎年。自分への誕生日プレゼントとかって。俺なんか去年買ったのなんて知恵の輪みたいな買ったんだからね。知恵の輪買ってどうすんの？と思うけど。そんなのがね、自分へのね、誕生日プレゼントだったけどもね。今年はちょっと、頑張ろうかな。財布買っちゃおうかな。財布買う？高いよね。みんな財布いくらぐらいの財布使ってんの？でも結構さ、いろんな人がさ、そのハイブランドの財布使ってるじゃない？ヴィトンだ、グッチだ、なんだかんだと。するよね。5万とか10万とかするよね、そういうのね。そう考えたらホワイトハウスコックスは可愛いもんだよね。って思い込むことでね。ちょっと自己肯定してあげてね、ちょっと買いやすくしてあげるのも一つかなと思うんですけどもね。まあ、そんなわけで ねえ、まあまあ、ちょっと、来月ぐらいにね、ちょっと何か買って、見ようかな、どうしようかな、みたいなね、ところでございますけどもね、そんなお話でございまして。じゃあまあちょっといろいろとね、お話してきましたけども、まあお時間結構も来ちゃったのでね、お別れのお時間でございますんで、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。で、来週なんですけど、来週はちょうど10月最後だね。10月31日の月曜日。また22時からね、まあ、ツイキャス、YouTube ライブでね、埋設しまして。で、その後はね、YouTube ライブのみで、ポッドキャストの公開生収録やっていきたいと思いますんでね、よかったら遊びに来ていただけたらと思います。まあ、そんな感じでしょうか、今週はね。まあまあ、いろいろありましたけど。で、来週もね、まあちょっと、まだ行きつけの店開拓もね、ちょっと進めていき。もしかしたらね、だって、一週間あれば、何日通えるんだって話だからね。まあそんな無理なんだけど、まあ月曜日がね、ラジオあるし。まあこの日だけも絶対無理なんだけど。あと、週末やだよね。その、休みの日で混んでる時に行きたくないじゃない。だから、金、土、日行きたくないじゃない。なんか。そうすると、行ける日って、火、水、木だけなんだよね。まあでも3日間通ったら、ね、毎日毎日、ね、3日連続で通ったらさすがに覚えるだろうから。もしかしたら来週、行きつけの店ができてるかもよっていうね、話なんで。まあその辺もね、ちょっとまああと婚活パーティーね、婚活もちょっと考えなくちゃいけないんで、まあ同時進行にね、いろいろ考えてやっていきたいと思いますけどもね。まあそんなところで、ね、まあ今日はお別れしたいと思います。ね、今日も長いお時間ね、ちょっとおしゃべりしてしまいましたけどもね、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それでは、また来週お会いいたしましょう。さよなら。